ラニーのボイスメモ。
あのさ、
はい、
なんでそんなジャニーズ嫌うの？
あれっす、でもそんないなくなってほしいとか思ってないですよ。
まあ、いやそんな、まあまあ、ああそうなんだ。
いや、イケメンがこの世から消えたらどうなるのかなっていうのを一回試したいなっていうか。
なんかこうさ、敵をさ、消し去って自分は成し上がる的なさ。それあれだよね。あの、ピースじゃないよね。
で、いつもそうです。部活でもそうですよ。
あ、そうか。戦ってんの？部活でも。
先輩の言うこと聞かないで。
おうそれ戦う方向間違えてないか？
いや。
そんなことなくて。おう
なんていうんですか、その自分より、スキルがないとするじゃないですか、そのボートの。
ほい、先輩が。
なのに、ね、なのになんだかんだよく言えるなと思って、その先輩が。
でも俺ちょっと俺すごい集団行動苦手で、
はい、
クラブ活動とか全然真面目にやった試しないねんけど、
あ、はい、
先輩後輩ってさ、
はい、
そういう技術とかっていう問題以前の問題でこう年上年下っただけでこう確固たるこう地位があるんじゃないの？
ありますだけどそれにまたスポーツ、その、今部活で言うと、その、ボートが上手い下手もかかってくるじゃないですか。
まあ、そりゃそうだよね。
そこで、
何
ですか。試合中に、あの、先輩後輩って意識してたら、言いたいことも言えなかったりするじゃないですか。
ああ、そっか。
それが、常日頃からある時点で俺は納得いかないですよね。
あ、そうなんや。おー、もう常日頃からフェアプレイというか、もう、対等でいいかな。戦ってられへんやんけ、みたいな。
じゃないと嫌っすね。
あ、そうなんや。へえ、それってでも、まあまあ、自分のそのね、あの、その価値観はまあありとして、それがあれだよね、その、先輩後輩の社会で通用するかどうかだよね。
そうです。だから自分の、あの、生きやすいっていうか、生き延びる環境に変えなきゃいけないんですよ。
あれだね、開拓者やね。現地って、
はい、
俺は俺の道行くぜ、みたいなさ。基本そういう感じやんな。喋りとか、一人喋りとか聞いててさ。
そう、そういう風に聞こえます。
うん、結構そうだね。
あ、でもなんかその、テストとかでも、心理テストみたいのとかでも、心理テストってあれなんだろう、自分を知るみたいなテストで、あの、適応能力っていうのと、あと問題解決能力っていうその二つをこう調べるテストで、適応能力が高い人っていうのはそのうまくその集団に紛れ込むっていうか、混ざるっていうタイプで、問題解決能力が高い人っていうのは自分の住みやすいように変えるっていうタイプですよっていうテストがあってですね。
はい。これがあれなんだ。この二つが一応、両極端として位置づけられてるわけね。
はい。いや、一番いいのはもう両方高いっていうのはいい。
ああ、そう。はい。
で、それでその、適応能力が、15ポイント中2ポイントぐらいしかない。でも、問題解決能力は確か、14、3ポイントぐらいあって。
ああ、もう満点近いんだ。
ああ、やっぱりこっちなんだと思って。
ああ、すごいね、その診断テストね。
うん、だから多分、今まで、小、中、高、大ってずっとスポーツやってるんですけど、ずっと綺麗に部長やってるんですよね。
ああ、そうなんや。はあ。そっかそっか、問題解決能力だね。これって何？どっかにサイトに載ってんの？
え、そう、ポイントですか？
この、診断テストのこの、なんていうの？
俺なんか大学のその、授業でやって。
あ、そうなんや。はあ、そっか。
そう、ももちゃんも同じ授業で。
うん。
やったっし 覚えてない。
はい、どうも。はい、どうも。ありがとうございます。いいな、その緩い感じ、ええわ、ももちゃんね。ああ、そんな子、結構好きやな。ごめん、忘れちゃった、みたいなね。あ、ということで、あれだ、俺、なんか全然話進んでるけど、今日は、そうだ、トラニーのボイスメモね。
はい。
今日第30回ですわ。
はい。
で、いきなり喋ってますけど、今日は、ポッドキャストの、ヒワイジッターの方で、リスナー仲間だよね。
そうですね。
だよね。の、
はい、
原始チンポくんですが、
はい、どうも。
今何歳？
今、20歳で。
お
今年21ですね、誕生日来て。
おうおうおう、20代ね。
はい。
いいね。まあ、20代のさ、こう、やつとさ。
はい。
やっぱこう、こうやって知り合ってさ、こう、
はい、
スカイプできるとかって、やっぱりね、やっぱりリスナー仲間っていう、こういうね、ご縁がないとできないわけでね。
はい、ないっすね。
ね。まあ、ありがたい限りで。
こちらこそです。
うん、まあね、よろしくお願いしますって感じでね。20代でしょ？で、俺40代でしょ？
はい。
ね。あ、ちなみにお父さんな、いくつ？
今、48っすかね。
ああ、はいはいはいはい。まあよかったと、年上でね。
気にするんすか、そこは。
いや、気にっていうか、話のさ、持ってき方っていうか質問とかもさ、例えばお父さんが、もう結構俺と近い年齢
はい。
だったりすると、はい、お父さんから語られてきた数あるそういういろんな時代ネタであったりとか、
ああ、はいはいはいはい。
お父さんの生きてきたその、ところに俺がかなりリンクするわけじゃん。
ああ、そういう共通語があったり。
そうそうそうそうそう、だから、はい、そういう、だからそういうとこも話がこう、膨らんだりとかもするかな、みたいな。
そうっすね。
うん、こともあって。まあでも48か。
はい、
うんうん。ちょっとあれだよね。一世代上で。うん、音楽とかもね、全然、あ、なんちゅうの？もう、ちょっと時代違う感じだよね。
はい、うん、で俺はずっと、父親のレコード漁って聞いてましたからね。
あ、そうなんだ。
はい。
もう一番記憶に残ってるっていうか。
一番小さい時。
うん。
まあ、ひたすら聞いてた何個かは。
うん。
あれさ、キングクリムゾン聞いて。
ガイタレだ。
暴れてましたよ。うわーっていう。
マジで？
はい。
あれ聞いて。
はい。あと、ウッドストックの DVD を、DVD 出た頃に、父さんが、これいいぞって言って、ウッドストックのライブ見て、
お
ー。わー、アメリカカルチャーすげえ、みたいに思ってましたけどね。
すごいな、教育されてるね。それ、俺より上行ってるわ。いや、俺より海外飛んでるわ、それ。はあ、すげえなあ。あ、そう、北海道でしょ？
はい。
あれ、北海道の人ってさ、俺、なんちゅうの、結構さ、杉浦健太くんとさ、俺喋り方似てんなと思ってんけど、なんか、
自分がですか？
そうそうそうそうそうそう、そう、現地がね。
で、喋り方こそ、杉浦さんと似てます？
うん、かなり似てるなと思ってた。
え、まあ、そうなのか。でも俺は結構その、いろいろ混ざってるのかな、多分。杉浦さん札幌じゃないですか。
うん。
自分函館なんで。
うん。
札幌ってもう、なんていうんですか、都会なんで。
おうおうおう。
標準語で。
うん。
で、自分の函館はその、青森と海挟んで隣っていうか、くっついてるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
だから東北の訛りも多い。
あ、そうなんや。
はい。
ちょっと南。
だいぶもう来てました、静岡来て。
ああ、そっか。ちょっ と、あ、そっか、札幌やと、もう、あの、飛行機に乗って、あの、はい、標準語がこう、行くねんけど、
はい、
函館だと、やっぱり南風で、やっぱりあれ、東北の訛りが来てんだ。
あ、来てます、来てます。全然言葉違いますよ。
あ、そうなんや。
自分の友達が、就職とか大学行くので札幌行くじゃないですか。そしたらその札幌の人に、なまってる、なまってるって言われるって言ってました
よ。ああ、そうなんや。函館弁や、弁、はい、じゃないみたいな。
そうです。
へえ、あの、北海道ってさ、
はい。
なんていうか、こう、あの、まあ、俺北海道は何度か、もう10回ぐらいは行ってるから、
はい。
結構その、例えば、札幌と函館がどんだけ遠いとかさ、
はい。
あの、例えば、あの、旭川とかに住んでるおばちゃんがさ、
ああ。
あの、北の最北端の、なんだっけ？稚内とか、あの、生まれてまだ一回も行ったことないとかって話聞いて、最初は思いっきりびっくりしたけど、でもあの距離感考えたら、ああ、わかんなと思うんだけど、
そうですね。
多分ね、あの、日本のその他の地域の人がさ、
はい、
北海道行ったことなかったら、多分ね、なんか多分、札幌とね、函館ってね、多分1時間とか15分、30分ぐらいで行けるような多分ね、イメージあると思うね。
わかります。
だから。
やっぱこっちって、まあ当たり前なんですけど、県境っていう感覚があるじゃないですか。
県境、うん。
こっちって、行っても行っても、市っていうか、町が変わるだけですからね。
はい、道内やからな。
はい、
北海道は変われへんからな。
だから自分静岡来て、
うん、
山梨ここなんだ、みたいな、その、
山梨ここなんだ？
いや、長野もこんな近くにあるんだと思って。
あー、そういうことか。うんうん。それ向こうの感覚からしたらさ、ほんと隣町やんな。
はい。
だよな。だってさ、ももちゃんとかもさ、北海道のさ、その距離感理解してる？
どうなの？あんたは。
あのさ、例えばさ、ももちゃんにさ、ちょっとじゃあ俺の実家のさ、北海道行こうよとかって言ってさ、
はい。
なんか、普通にさ、美瑛のさ、北の国からの景色楽しんで、その後札幌の時計台見て、で、その後夜の函館の夜景を1日コースで回れるんじゃねえとかって多分思ってないかな、ももちゃん。
どうなの？知識がないでしょ、あなたは。
わかんない。
地理全然ダメなんだもん。
あ、特にさ、そういう人って、あ、そっか、もうその、あ、そっか。
そう、フランドも多分札幌もよくわかる。
なんでなんで？
札幌大の時計しか知らねえって言ってます。
もう思いっきりあれだよね。もう素晴らしいストライクゾーンなコメントだよね。あ、時計台ね。
はい。
え、これあれでしょ？なんか観光案内で札幌時計台のなんかこう真似た観光案内所かなんかでしょ？これまさか時計台じゃないよねみたいなとこやな、あれな。
あの小ささですね。
そう、びっくりしたもん、俺。初めて。
北海道の人で、住んでる人で、わざわざあれを見に行く人いないっすね。ちっちゃいの知ってるとかじゃなくて、いや、見て何があるんだってみんな
思って。ああ、そこそこそこそこそこそこそこ。まあね、だから、あれだよね、こう、やっぱり、なんていうの？人が作り上げるイメージとかさ。
ああ、そうですね。
やっぱそう、戦略ってやっぱ大事だってことだよ。
はいはい。
ああ。だって、それにね、やっぱり、こっちの、その、人がさ、北海道っつうと時計台みたいなさ、そういうイメージを誰かが植え付けたわけじゃん。
はい。
昔の旅行代理店かよくわからへん、広告代理店かわからへんけどさ。
そうっすね。
ああ、あれ、ね、そういう人々をこうさ、なんか導くのは、まあ、すごいよね。
ももちゃん。
はい。
で、あれこれ、ひょっとしてスピーカーでももちゃんも聞いてんの？
あ、います。
え、ももちゃんにも聞こえてんのこれ。
聞こえてますね。
ああ、そうなんや。いやいや、なんかスカイプ、とりあえず準備と思って、スカイプちょっとあの、一回発信したら出なくて、で、メッセージしたらさ、
はい。
なんか、あの、なんちゅうの、このスカイプの何メッセージっていうの、これ。あの、
はい、チャットの方で。
チャットの方でさ、なんか、こんばんは、ももです。みたいな。いきなりかよ。いきなりおるとか思って。ちょっと今、正常心失いかけてんねんけどね。
別にそんな、神々しいものみたいになってる。
いや、神々しいというか、いや、まあね、ちょっと、やっぱお世話になった女性なんでね。ちょっと恥ずかしいというか、よくわかんないけど、微妙な、こうね、どうしたいのかな、みたいなさ。あれだよね。あれ OK なんだよ。あの、俺にメールくれたって話は OK なんだよね。
ああ、その、ももに聞きましたよ。送っていいって。
この写真送っていいと。
はい。え、あれ、送るから撮らしてって言ったよね。エッチなの撮らしてって。
すごいよね。あのね、あの、ゲンチンが、前の俺の、何ボイスメモでも言ったけど、ももちゃんの、あのね、写真をね。ちょっと待ってね、俺、あの、隣とかにね、子供が寝てんのよ。
やべ。
だから、あんまりこういう話だと、ちょっと声がちっちゃくなんだけど、ごめんね。いや、そっちひそひそ声せんで、全然問題ないから。そっちはいいから、そっちは。そう。結構デンジャラスな環境でね、やって
る。そう
です
ね。
そう。そう。夜はね、やっぱり仕方ないね。やっぱりね、こう。世帯主としてはこう仕方ない環境に陥っていくわけでね。そう。で、ももちゃんのやつをね。
はい。
いただいてね。で、ちょっとまあそこら辺から、まあ、ちょっと最近のエロネタでね。
はい。
俺、本当に足フェチでね。
はい。
で、まあ、ももちゃんの写真ものすごいやっぱ興奮して、もう今でも感謝してるんやけど、ぜひ次回作と思って待ってるんやけど、あとはよろしくお願いしますね、ももちゃんね。
だって。
困るでもう一回撮ってんねんから噛めへんやん、もう。大丈夫。てか、まあ、そう、んで、俺足フェチで、で、パンストも大好きなのね。
はい。
でも、まあ、ドストライクの、あの、まあ、写真もらって、で、最近さ、まあ、この春から夏っていうか、まあ、だんだんこう紫外線が多くなってくる時期でさ、
はい。
女の人が、あの、紫外線対策にさ、なんか UV カットのアームカバーってわかる？
あるの？
あの、手にさ。
あるけど私はつけてない。わかんない。
つけてないか。あ、まあ、結構さ、なんか人妻系の人がよくつけてる。チャリンコ乗りながら、腕にこう黒い。
ああ。
わかるかな？なんかこう、まあ、パンストっていうか、パンスト
が
ちょっと、はい、かっうん。あるじゃん、アームカバーっていうの。
はい。
あれだよ。あの、なんかこう、事務員、庶務人のお姉ちゃんがこう、つけてる、こんなもこもこしたやつじゃないよ。
はい、わかります。バレーボール選手みたいに、つけてますよ。なんか、サポーターみたいな。
そう。あれの、もうちょい生地薄めの、
はい。
やつで、で、黒色なのね、最近。まあ、白もあんだけど、黒あんだけど、
はい。
あのさ、女子の腕の、UV カットのアームカバーが、最近俺着てて。
ああ。
あれね、エロい。
エロいっすね。あの、あれに近い、あの、ニーハイの、その真っ白な肌と黒のギャップがいいのと俺は似てると思います。
ああ、まあ、そんな感じ。あれね、俺いいの見つけたっていうか、俺の下半身いいとこに響いてると思って。もうかなり今ね、街を走りながらね、楽しめてんねんけどさ、ほんでさ、
はい、
何がいいかっていうとさ、例えばさ、まあ、ももちゃんも聞いてるからあれやろと思うけど、例えばこう街をさ、まあ、歩いてる人がね、 こうさ、こう、男の人がさ、下半身、足とかさ、見てるとやっぱり、あ、見られてると思って、ちょっと嫌だなとか思うじゃん。42歳前後のおっさんがさ、例えばももちゃんがさ、要は、横断歩道とかで止まってるやんか。
はい。
あ、交差点で止まってた時に、あの、トラックに乗ってるね、おっさんがね、窓の、な、あの、中からね、じーっと自分の足をじろーって見てたらさ、やっぱり嫌でしょ？
どう？嫌？嫌？
うん。
でもそういうのを見せてる、見たくなるような服着てるなっていう。
見せてるわけじゃなくて、自分が着たいから着てるだけなんだ
よ。うん。
これは見られるのはしょうがないなっていうラインの服着てるときは、
うん。
しょうがないなと思ってんでしょ？
まあ、多少は。
多少はか。ああ、そっかそっか。でもさ、やっぱり、なんていうの、そんな気持ちいいもんじゃないでしょ？
うん、気持ちいいもん。
気持ちいいもん
じゃないよ。ない。まあ、気持ちいいのかも分からへんねんけど。で、まあ、あの、てか、まあ、見てる俺、男からしたらさ、やっぱり、そんな、ガン見できるとこちゃうやん。
はい。
要は、黒の、あの、パンストとかね、足はね。はい、でもさ、腕とかはさ、ガン見できるやん。どう？
あ、そうですね。
現地。
高さ的には。
高さ的にはさ、目を見て、顔を見てるわけでもないし、なんか、全然さ、見てもええとこやんか、腕って。はい、だから、自由に見れんのね。
はい。
だから、すごいね、嬉しい。
ね、あれっすよ、トラ兄さんほど全然そういうの俺気にしてないっすよ。
え、気にしてないっていうのは？
もうめっちゃ見てますよ、俺。
マジで？てか、めっちゃ見てますよってさ、彼女の前で、こう、バッて言えるその二人の関係、ええな。
見てるよね。だその、一回、大学なんで学食っていうのがあるじゃないですか。それで、飯食ってて、あ、綺麗な人いるなと思ったんですよ。
うんうんうん、うん。
で、その人飯食ってて、
うん、
あの、携帯で、
うん、
思いっきりズームして写真撮ったんですよ。
お前、根性あんなぁ。
それで、
うん。
まあ、それはそこで、あ、綺麗な人撮れたみたいな感じで。
ズームして、だって携帯だともちろん音もバシッとかなるんでしょ？
まあ、めっちゃそのスピーカー部分を指の腹で。
お前、もう計算ずくめや。
で、それ撮って、まあ、それ、うん、それはそこで終わるんですけど、
うん。
撮って、で、桃と付き合い出して、
うん。
そう、めっちゃ学食で、
うん、
その、エロい、その人、なんかちょっとエッチな格好してるんですよ。足いっぱい見せて。
うんうんうん、
で、だから、その、ももこれ、あの、見られてもしょうがないって分かってるよね、みたいな感じで、その写真見せたんですよ。
うんうんうん、
そしたら、思いっきり、あの、仲のいいももの友達だった。
私の友達じゃん、これ、みたいな。
で俺が綺麗だなと思ってた人が、もうほとんど実はモモの友達だったっていうのが、
うわ
3、4人 ?4 人、4人。
すごいなもうさ、現地にさ、あれだよね、もう、モモちゃん、いててよかったな
そうっすよ。
あって。あの、まあ、ちょっと、あの、傷つくかもわからへんけどさ、だって、そのポッドキャストのね、
はい、
世界でもね、
はい、
現地のさ、その存在感がさ、こんなにもでかくなったってさ、もう 100% ももちゃんのおかげやもんな。
そうです。
なあ、ももちゃんさ、ももちゃん出現しなかったら、ただのさ、
俺、なんでもないっすから。
なんでもない学生、静岡の一人の学生で終わってるよな。
はい、
ほんで、また、杉浦から、ねえ、来たメールケチョンケチョンにけなされてさ、バカ野郎とか言われながらね。やってるボケとか言われながらね。
すね。
それで終わってる一夜のに、いや、女性はやっぱ素敵だね。
いいっす。
いいっすね。うん。
はい、
ちょっと話戻ってね。
はい。
もう今、UV カットアームカバーに勃起中なのよ。毎日。俺でも、アームカバーですらサメ取れないよ。
あ、マッチ、あ、でもマッチでも俺取るか。
あんたすごいな。
そのだあれですよ、そ隠れて撮ると、
うん、
めっちゃくちゃ怪しいですよ。
もう
学食で撮ったって言ったじゃないですか。どこかにも何回か撮ってるんですけど、いつも一緒に食べてる友達に言われるのは、え、いつ撮ったのって言われますからね。
ああ、すごいな。
多分自然にやってるんですよね。
はあ、もう友達と喋ってても今日さ、あれさ、先輩よ、ちょっとうざくてよ、とか喋りながら普通に何のこの声のこのテンションも変えずに普通に携帯パッと出してセンターボタン押してカメラポッと押して、
はいはい、
普通にピローンとかってシャッター押してんだ。
そうです、そうです。
すごいなぁ、神経太いな
ぁ。多分罪悪感感じてっちゃ多分ダメなんですよ。体から出ちゃってるんですよ、空気が。
ああ、そっか、じゃあ俺もうあれだ、もう多分それドクドク出てるわ、罪悪感。
はい、だ多分だから気づかれるっていうか、周りも聞いちゃうんじゃないですか、ね。普通にやったらいいと思いますよ。
普通にできへんから困ってんねや、これ。そっか、じゃああれだ、ももちゃんの写真とかももうあれなんだ。全然、あれだよね。だってさ、もう写真とか撮ってたりとかする、あの、時って全然付き合ってすぐ撮ってたりしてたよね。
そうですね。でも、あれだね。家、初めて来た時から、いっぱい撮ったね、俺写真。撮ってたよね。
撮らせなかったうち。
あ、そうだったっけ、うん、
そら、一応拒否るよね、普通ね、
うん。
撮るなって言ってた
もん。撮るなって言った。
いつから撮ってたの、俺は。
初めてからじゃないんだやっぱ。
ああ。
ちょっと待って。付き合い始めてからじゃないのってことは、付き合う前に何家行っただっけ？
一回だけ家
行って。一回だけ行って。
一回家行ってもその時に付き合ったってことだよね。
うんうん、
ああ、そっかそっかそっか。で、その初回はそういうのなくて。
初回ないのか。
うん、
初回はなしか。
なくて。
あ、そっか。じゃあ、あの収録後ですわ。
ああ、そっかそっかそっかそっかそっか。で、もう普通にあれだよね。まあ、次の回から普通にもう写真撮ってたりとか、
はい、
自分の思ってることをパンパンパンパンやっていけたわけでしょ。
そうですね。
はあ、やり手だな。
俺あんまり悪気なく言わない。
いやいや、あ、いやいや、それがやり手だろ。
どう、
悪気なくや
る。悪気なく言うから、その普通のことのように進んじゃうし、話が。それが俺の狙いなんですよ、一応。
いや、そう、あんた狙ってないやろ、別に。普通
やろ。いや、ね、狙ってますよ。本当に狙ってますよ。
あ、狙ってんだ。
はい。
すっごい、二十歳にしてそのスキル。
いや、スポーツのおかげですよ、俺。
ほー。
あ、ちょっと。野球やってたんですよ。
おうおうおう、ちょっといい話になってきたぞ。
はい、
うん。で
その、あれ、トラ兄さんあんま野球興味ないですよね。
全く興味ないね。
盗塁とかは分かりますよね。
うん、その辺ぐらいまで大丈夫。
そう、ピッチャーが次動くとしたら、
うん、
バッターにボールを向かって投げるか、
うんうんうん、
そのランナーが走るかもしれない、うん、あるいはそのリードが大きいと。
うんうんうんうん、
で、その一塁にボールポイッと投げて、牽制するじゃないですか。
牽制球ね。うんうん。
その、どっちかじゃないですか。
はいはいはいはい。
大きいとしては。
うんうんうん。
だから、ピッチャー動いたと思って走って牽制されたら、
うん。
アウトになっちゃいますからね。盗塁の時に、
うん、
その監督から盗塁しろってサインが来るかもしれないし、自分が、あ、盗塁できるなと思って盗塁するかもするじゃないですか。
うん。
で、その時に、
うん、
盗塁してーなーとか、
うん。
いつ投げるかなって準備してたらやっぱバレちゃうんですよね。
おいほいほいほいほいほいほいほい。
牽制されたり、その、まあ、いろいろピッチャーが警戒しちゃうんですよ。
あー、ほうほう、そう、あれだ、体からに、あの、メッセージがにじ、
そう、にじみ出ちゃうんですよ。
ほうほうほうほう。
だから、その、普通の顔をして、
はぁ、あ。
その、盗塁のサインが出たとしても、
うん。
一応頭にあるんですけど、
うん、
もうする気ないんですよ。盗塁する気は。
ああ、もう全然ピッチャーにバレないように。はい、
で、その、もう守備の人と喋りながら。
ほいほいほいほいほいほい。
で、ピッチャーがその、投げた動作に入った瞬間に、
うん、
盗塁のサインと盗塁したいっていう気持ちを、
うん、
いきなりポイッと出すんですよ。
だあ、
はい。
そっか、そこでじゃあもう思いっきりなんだ。演技というか。あれだね。そういうところで、その今の、そのさりげなく、こう、すぐこう、写真とかを撮れるような、その、高度な能力を、
そうです。
その野球のスポーツから、要は、なんていうの、
そうですね、
取得したと。
はい。もう携帯出すときも自然に出して、カメラモードに変えるのも自然にポチッと押して、シャッター切る瞬間だけ本当に命かけて、こう、ピンと合うまで待って。
はぁ、野球から学んだ、盗撮テクニック。
はい。いや、気持ちの面が本当一番大事っす。
あ、そっかぁ。もう、あれだ。もう、ももちゃんも、あれなんだ。もう、いきなり盗塁されちゃったんだ。現地にね。ふっと、もう気がついたら二塁いましたみたいな。
でもそれ嫌がるじゃないですか。もう当たり前ですけど。
お
嫌がるけど、なんて言うんですかね。口では言わないけど、その、どこのカップルでもやってるかのように。
ちょっと待って。口でも言わないの、いや、口では言わないのに、どこのカップルでもやってるかのようにって、その演出ってどうやんの？
なんだ、空気っすよね。だから自分がその、なりきるじゃないけど。自分でその、写真撮ろうとしてるときは、全然おかしなことやってるって思ってないですよ、本当に。やろうかなって思ってるときは、いや、おかしなこと俺やってんなと思ってるんですよ。あとその、写真撮り終わった後も、こんなのやってんの俺ぐらいだろうし、
うん、
よく写真と、ももも撮らせてくれたなって、撮った後は思ってるんですよ。
あ、撮った後思うけど、
だけどやってるその撮らしてって言ってる最中は一切思ってない。
あ、そう、一切そこ、はい、ともうあれなんだ、もうなくなるんや自分だから。
はい、そうですね。
あ、そうなんや、すげえな。
はい、
俺そこまでね切り離されへん。なあ、もう、手とかブルブル触れるし。
ああ。
その、なんちゅうの、そのね、彼女とかにその、ね、写真とか動画とかね。撮るときも、自分何言ってるか多分全然わかってなく。なんか、いや、俺、いや、ちょっとやってみたくてとかさ。
ああ。
ものすごい多分ね、バカなこと言いながら多分。もうバクバク緊張しながら、そっか。あれだよね、カメラマンってさ、
はい。
本当に自然にね、本当に撮られてることがわかんないぐらい自然にさ、写真撮るのが本当にうまいカメラマンとか言うじゃん。カメラマンって別に自分何の能力もいらんやん。だって、だってさ、うわ、カメラを、というか写真を撮ってくれるのはカメラじゃん。
はい。
で、なんていうの？こう光がどれぐらいその被写体に光当たってるかっていうか、こう見る計算、コード、ね、なんていうの？光を見る、こう、
はい、
機械とかって、もう機械でさ、それにこう、はい、いくらって数字が出てて、これだったら、その絞りがいくらで、シャッタースピードかとかっていうのもさ、
はい。
一回、まあ大体覚えちゃったりとかすればさ、もうそれで勝手にやってくれるじゃん。
そうですね。
カメラマンって、その被写体、その人にさ、いかにこう自然に、撮られてるとかさ、緊張感とかをいかにこうほぐすことが、なんていうの、カメラマンの能力？
そうですね。
じゃん。現地行けんちゃう？
どうなんだ。
いやいやいや。
カメラとか撮るのは好きですけどね。
ああ、そうだよね。結構撮ってんもんね。
はい。
まあまあ、もし、いろいろ人生ね、いろいろ悩むことあれば、まあカメラマンっていう道も、あなたには開かれてるような、俺は気がするけどね。
今回はこれでおしまいです、メールの方ね、内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーのボイスメモでキーワード検索してください。今回もお聞きいただきありがとうございました。この後もいい時間お過ごしください。トラニーでした。